はい、尾上です。今日はですね、実は広島入りしておりまして、今日のナイターのですね、広島戦、どことやるのか知らないんですけど、優勝したばかりの広島の、野球をですね、見に行くわけなんですね。で、なんで突然 広島に来ようと思ったかというと、実は野球そのものの関心というよりですね、野球も広島が25年ぶりに1位になってですね、すごい盛り上がっていて、なんかカープ女子というように、女性のファンもすごく増えてるそうなんですけど、私はこの、ファンがですね、今倍増してて、つまりこの本拠地のマツダスタジアムがですね、7年前にこの広島の地に開場してから、全然この流れが変わって、なんかこう全国にカープファンが広がって、とうとう7年後にこうやって日本一に返り咲いたと。なんかすごい、このうねりが起きているのをリサーチに来たんですね。なんかですね、これ、朝日新聞ですね、9月7日の2016年9月7日の朝日新聞で見て、おっと思ったんですけど、なんかこの昔は広島市民球場といってですね、ちょっと貧乏球団だったんですけど、それがマツダスタジアムっていうのに変わりまして、7年前ですから2009年ですかね。で、それからですね、なんかマツダスタジアムでの勝率、広島の勝率が7割を超えたり、数年前から首都圏でもカープ人気が絶大になったりですね、若い女性のファンがすごく増えたりして、すごいなんかイノベーションが起きてるんですね。朝日新聞では新本拠地マツダスタジアムがカープの成績を9回復に導いたと書いてますね。つまり、このスタジアムを運営しているところはですね、大リーグやマイナーリーグを合わせてアメリカの40球場近くを視察して、つまりこの野球以外でも、3世代で、つまり、おじいちゃん、お父さん、子供の3世代で楽しめる仕掛けを取り込んだらしいですね。だから、バーベキューをしながら観戦できる席を作ったり、あれ、寝転びながら野球が楽しめるような、アメリカにはそれあるそうですね。で、そういう席を作ったら、そんなエリアが真っ先に今売り切れる状況らしくて、私も今回のチケットですね、1週間ぐらい前に買おうとして、もう普通では手に入らなかったので、チケットを販売しているサイトで、結構高いお金出してですね 買ってきてるわけで、大人気ですね。そう簡単にチケットが手に入らないような状況になっていると。で、なんかこの広島はですね、確かこのマツダですね、車のマツダも、リーマンショックの後ですね、確か親会社だったフォードがマツダを手放したので、数年間すごく苦しんだはずですね、赤字に転落したはずなんですけど、その後からですね、新しい技術、つまり今ハイブリッドのようなものとか電気自動車の時代になってるんだけど、マツダはですね、この内燃、期間、ガソリンを燃やす期間に、この未来はまだまだあるんだというところにかけてですね、それでものすごく普通のガソリンエンジンなのに低燃費のエンジンを開発して、それから V 字回復してるわけですね。で、マツダ今車会社としてもすごい元気で、確かカーオブザイヤーになった車も出してますね。だからなんかね、広島元気なんですよ。で、その上で、去年はオバマ大統領が広島に来て、なんか歴史的な声明を出してですね、アメリカの大統領が原爆を落とした広島に来たということでですね、声明を出してからオバマ人気も出たと。政治的に見てですね、オバマ大統領が核 開発をですね、もうやらないと言ったことは、今中国とか北朝鮮のこの危機を前にしてですね、国防上は大変問題があった発言だと私は思ってますけど、まあそれちょっと置いておいて、とにかくまあオバマ大統領が来た後ですね、広島に今観光客がですね、もうどっと押し寄せてきていて、前年比で確か 34% 増ぐらいの観光客が来ててですね、やっぱりあの欧米からたくさん来てるそうですね。まあそれはオバマさんの後に続いて来てると思うんですけど、ですからですね、このアッパーホテルっていうところ、まあ、つまりまあシティ、いわゆるビジネスホテルですよね、アッパーホテルって、廉価版のビジネスホテルのアッパーホテルのなんだけど、今チェックインしたらですね、なんと一泊で26,000円取られますよね。ちょっと驚きです。というのは昨日大阪中之島のリーガロイヤルホテルですね、同じ26,000円ぐらい払って、なんとほぼ最上階のですね、もうセミスイートに近いぐらいの大きな部屋取れたんですよ。同じ値段でこれ今入ってきて、これビジネスホテルですからね。この値段、こんな強気な値段でやれるということは、よっぽど観光客が入ってですね、今ホテルが部屋がなかなか取れない状況なんで、まあ需給不足ということでこれだけの値段取ってるはずなんですね。だからまあとにかく広島は今何かが起きていると。でその起きている震源地がどうやらマツダスタジアムらしいということで、今広島入りをしているということです。ですから、まあ、ここでの音声を今ホテルで撮ってますけど、とりあえず、まあ、事前ブリーフィングでこの後現地に行ってですね、そこでいろいろ気づいたことをお話ししようというふうに思います。とりあえずそういうことですね。はい、今ですね、噂の広島マツダスタジアムに来ております。まずこのマツダスタジアムの工夫点、まあ、このスタジアム大リーグをね49段も見て、いいところ全部学んできてここに投影したそうですけど、まずその球場全体をぐるーっと一周できる通路があってですね、これ新しいですね。ちょうど1階席と2階席の間のところの通路がぐるっとですね、何の妨げもなく内野から外野までバグネット裏までですね、ずっとスルーして歩けるんですね。で、その周りに、まあ、無数の売店があって両側に売店が出てますから、まあ、一種のなんかお祭り屋台風ですね。そして、まあ、歩いてる人のかなりの人たちはもうカープのユニフォーム、赤いユニフォームをですね着て帽子をかぶってる人もいますし、まあ、広島の駅から小1キロ歩いてこの球場に着くんですけど、駅から球場までの間ずっとですね、まあ、午後の3時半頃ですけど、試合が始まるまだ3時間近く前ですけど、ずっと人が続いてて、もうみんな広島カープのユニフォーム着てますよね。まあ、ここあの赤以外の服、ブルーなんかの服着て歩くと本当浮いちゃいそうなんですけど、今日は私はあの桜色のアロハシャツを着てますから、まあ、一応赤とあの調和する色を着てるので、まあ、なんとか溶け込んでるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういう通路を今歩きながら、ちょうどですねグラウンドでは試合前の練習をですね、守備練習やバッティング練習を両チームがしています。まあ、優勝を決めたのが確か 2,3 日前ですので、もうあのペナントレース関係ありませんから、まあ、今はもうベテラン勢を休まして、今日出てるのはもう若手とかですね、まあ、あるいは2軍選手なんかも出てるのかもしれません。まあ、そもそもあの広島の選手の名前をほとんど誰一人として知らないので、 私があの野球を一生懸命見ていたのは、王長嶋が健在の頃の川上巨人軍ですから、もう歴史の遥か彼方ですね、1970年の初頭ぐらいまでしか見てないので、もう本当浦島太郎ですけど、ただまあちょっと新聞等での情報を取ってみると、この広島というところはお金がそんなにない球団で、つまり親会社がないんですよね。ソフトバンクとか、読売新聞、ジャイアンツの読売新聞のような親会社がなくて、こう市民がですね、これどういう経営状態なのか、まあ、ちょっとよく調べてませんけど、市民球場、市民たちが作った球団だからあんま予算がないんですよね。だから、高い、給料を払うことができなくて、一時黒田とかですね、新井でしたかね、あのすごい投打の主力選手が大リーグに行ったり阪神に転出したりして、まあ、これですごい低迷したんですけど、ここ10年ぐらい前ですか。ただこの2009年にですね、さっき言ったようにこのマツダスタジアムが出てから流れがぐらっと変わって、ファンが倍増して、で黒田と、まあ、確か新井だと思うんですけど、去年戻ってきて、今年のシーズンから戻ってきて、まあ、リーグ優勝したと。でここはですね、その若手の選手、つまりお金を出して強い選手を持ってくるんじゃなくて、生え抜きの若手をすごい練習で鍛えて、それでその育て上げて一人前にするというチーム作りをしている、それが今成功してるんですね。だから、まあ、今日多分若手中心が出てくると思うんですけど、そういうその生え抜きの若手たちのはつらつとした活躍は見れるんじゃないかなと思いますね。まあ、今、外野席から、外野の通路のところから練習見てますけど、もうみんな選手たちは背番号つけてないの人がほとんどなので、これは練習用のユニフォームなんでしょうね。今やってる人は試合に出る人たちに間違いありませんから、そういう状況なんでしょう。もうすでにですね、なぜか2階席の方が埋まっていて、1階席は まだパラパラと入っている状態。 なぜか、多分2階席は当日券とかで入ってるから早めに来てるんでしょうかね。で1階席はもう簡単には手に入らないチケットになってて、私もやっとの思いで手に入れたぐらいですから、まあ、この球場がですねできて、劇的に広島の運命が変わったと、まあ、一体どこに秘密があるのかということですけど、そうですね、このなんか球場全体をぐるっと一回りできるこの開放的な感じは、確かにこのアメリカ的な大陸的なおおらかさがあるのかもしれませんね。昨日ちょうど私のクライアントさんと難波で話をしてた時、昔あそこに、南海の球場があったんですね。難波球場だったと思いますけど、ちょうどあの野村さんがね、野村が今もう監督じゃないんですけど、野村が正捕手して三冠を取った頃の南海の試合をですね、家族と一緒に見に行った記憶がありますけど、あの球場は本当にすり都会都心にあったので、すり鉢みたいなあの球場で、すごい休憩者のですね、もう外野席まですごい休憩者の座席があって、こんな開放感はなかったと思いますね。だから内野は内野、外野は外野で行き来できなかったし、バグネット裏なんか絶対にね高かったから、僕ら内野席専門だったんで絶対に入れなかったのが、まあ、この球場はもう自由自在にこの通路だったらですね、どこでも歩ける、まあ、この辺に一つの人気の秘密が、まあ、あることは間違いないと思います。ですから、まあ、つまり、まあ、私の今目の前には多分これバーベキューとかやれるような席、まだ客は入ってませんけど、がずらーっと並んでてですね、一列にずっと球場 取り囲む形でですね、この通路の横におそらくバーベキュー席みたいなのがあって、まあ、こんなんで楽しみながら来れるので、野球そのものをよく知らなくてもなんかお祭り気分で、まあ、琴消費気分で、遊びに来れる、デートにも来れる、だから野球に詳しくない、女子たちも来れるじゃないかと思いますね。で、来てるうちにだんだんと野球そのものに興味が出て、多分選手の名前とかも覚えて、カープ女子、熱烈なカープファンの女子が生まれたんじゃないかと思うんですけど、だからこう受け入れる間口が広い感じですね。裾野が広くて、そんな野球一筋の濃いファンだけじゃなくてもここに来て楽しめる感じを作ってる、まあ、この辺がですね、集客に成功してるとこでしょうかね。だからビジネスでもやっぱり濃いお客様もいれば薄いお客様もいて、両方受け入れていく必要があると思うんですね。まあ、例えば私のビジネスで言えば、メルマガだけを読まれてる方はこれ無料のお客様ですけど、まあ、かなりの数がいて今もどんどん増えてるんですね。で、まあ、どんなものか覗きに来てもらってるわけで、でも覗きに来てもメルマガのコンテンツは一切手を抜いていないので、それなりにですね、勉強もできるわけですね。ただ本当にビジネスをやろうと思ったら、まあ、それで飽き足らなくなる部分があるので、まあ、音声コンテンツ、今お聞きのトミデンドボイスとかですね、あるいは、まあ、この間出したポケモン GO 集客術のようなコンテンツもあるし、さらにそこから本当に、時間を短縮して稼ごうと思う人は、私は、まあ、コンサル、半年コンサルとか1年コンサルを用意しているので、そういう濃い人たちの受け入れ先もあると。で、広い裾野からだんだん濃いところに高みに上がって、まあ、富士山みたいなですね、顧客構造を持ってるんですけど、おそらくこのマツダスタジアムの成功もその裾野の広がりを作ることに成功して、その裾野の中からだんだんと高みを目指すファンができてきて、まあ、綺麗な富士山のような顧客構造を作ったんじゃないかなと思いますね。まあ、まだ4時15分で試合が始まるまで2時間近くありますので、まあ、また球場あちこち歩いたりしながらですね、なんか気づいた点があればその都度音声を取っていきたいと思います。今外野に来たんですけども、通路を通ってですね、ここにバーベキュー席がありましたね。パーティーデッキガイア、それからちょっとびっくりテラスという、まあ、特別席があって、まあ、入り口はちょっと係員がチケットが見せないと中に入れないようなとこがあって、中でこれパーティーグリルっていうのがあってですね、焼肉とかバーベキューをやれる席を作ってますね。これがなんかすごい超人気で、もうチケットがすぐ埋まるそうですけども、なるほど。だから、まあ、こういうそのパーティー席を作るっていうことが一つの象徴になって、いわゆるその単に野球だけ楽しむんじゃなくて、ここで野球をですね、外野ですからもう選手は小さくしか見えないんで、でもまあ野球場のこの雰囲気、歓声のこうエネルギーとかですね、なんかやっぱり人が集まって楽しいお祭り気分を味わいながら、まあ、楽しくバーベキューができるっていう席を作って、これがまあ一つの象徴となってですね、ここに入れるのは多分数十名ぐらいでしょうけど、こういうものを一つ作ることによって、そのマツダスタジアム全体が、まあ、裾の広い、普通のですね、女の子たちを連れてちょっと行こうっていうふうなことができるようなものを作ったんでしょうね。あと今球場全体の地図は見えるボードの前にいますけど、このパーティーグリルのすぐ下あたりにネソベリアっていう、これも外野ですけど、ここ寝そべれるとこでしょうね。はい、そんなに広いスペースではないけれども、ここで寝転がって見れると、まあね、カップルで来ても楽しいんじゃないでしょうかね。寝そべり屋で膝枕なんかしてもらって野球見たりするのはね、楽しいと思います。はい、だからこういうエリアね、だ全体の球場の中から見たらほんの、 30分の1、50分の1ぐらいのスペースなんでしょうけど、でもこういうことを象徴的に作ることで球場全体の性格が変わっていく、ということがあるし、これ、ビジネスにも応用できますよね。そのなんかちょっと一味加えたい時に一部分をそういう形で変えるだけで、なんか全体のイメージがですね、やっぱりもっと人が入りやすくなると、例えば何千人もメルマガ読者がいて、何百人も有料のコンテンツを買ってくださるお客さんがいる中で、数人の人とですね、お会いして食事しながら楽しく歓談していく、そういう企画を出すことによって、全員の方が味わえるわけじゃないんですけど、でも、ちょうど昨日ですね、3人のクライアントさんと会って、クライアントさんのお店のお好み焼き屋で、楽しく会食したり、ホテルのラウンジで楽しくお話をしたりして、それをメルマガでですねレポートしたので、みんながちょっとそんな気分を味わえますよね、そこで単にネットでこういう情報配信をしたりコンサルしたりするっていうだけじゃなくて、この交流地場、交流してる感じ、人と人との触れ合いの部分をちょっと出すことによってですね、ガラッとなんか雰囲気変わるっていう、それによってマジにこうねスキルを学びたいっていうだけじゃなくて、なんか楽しそう、なんかそういう雰囲気をまず味わいたいっていう人たちも受け入れる、そういうことに応用できると思いますね。はい、また別のところで音声を取りましょう。ははー、今ちょうどライトスタンド、ライトの外野スタンドのあたりに来てるんですけど、そこにちょっとした建物が、2階建ての建物があって、1階がこの広島グッズですね、カープのユニフォームとか赤ヘルを売ってるんですけど、なんと2階にですねフィットネスジムを置いてますね。そしてこのウォーキングマシーンがですね、ちょうど窓際にずらりと並んで、みんなそこで歩いたり、自転車こいでる人もいて、つまり野球を外野から観戦しながらフィットネスやれるっていうふうにしてるんですね。これは完璧に大リーガーから学んできてますね。おそらくこんな発想するのはもう絶対アメリカですから。でつまりさっきも言ったように、その広い層で野球そのものというよりもですね、フィットネスをしに来て、やってみたら分かりますけど、フィットネスでこのウォーキングマシンやるときに一番のネックは退屈なんですね。景色変わらないんで、だからテレビ見たりとか、私は音楽聴いたりとかするんですけど、しかも外野席からですね野球を見れる、これ退屈しないですよね。あは、なるほど、これ3つ目の工夫というかですね、バーベキューだけじゃなくてフィットネスもここに意思結合させて、ここでまた新しい顧客開拓してますね。だからもうここでフィットネスしてる人は自分の体を鍛えてることに主眼があって、野球はもうサブなんですけれども、ただやっぱり、でも野球を見てるうちにだんだんカープが好きになってですね、気づいたら次の週には球場の観戦の方に来るかもしれないし、やっぱりこうやってこう、いろんな異質なお客層、客層を引き寄せてるんですね、ここは。それからまたそのフィットネスマシンの横の方にはおそらく喫茶店のようなテラスもあってですね、コーヒー飲みながらのんびりと、本当ライトの外野席の方から見るわけですから、野球自体は小さくしか見えませんが、やっぱり臨場感を持って味わえる風にしてますね、なかなか工夫しております。はい、あと45分後に試合開始です。また 一旦さっき自分の内野席のところに行って座ってたんですけど、思ったよりいい席で、なんと内野席のですね、普通の内野よりもさらにこうグラウンドに近づいて、もう前から3列目ですよね、私の席は。すごい特等席取れてましたけども、それをまずちょっと外に出てきてですね、今球場をぐるっと回る通路歩いてますけど、やっぱりこうはっきり言えることは、この通路の力大きいですね。この通路でですね、今もう本当お祭りの時のような人でぐるぐる人が歩いてて、でこれもう周りの売店にですね、例えば中にあるカープうどんっていうところなんか大人気ですね。これが一番人気、もう100人近く並んでますよね。私も食べようと思ったけど、あんまり並んでるからやめたんですけど、まあ普通のうどんに見えますから、名前カープうどんってつけてるだけなんですけど、これは前ポケモン GO 集客術でも言ったんですけど、ポケモンそのストップがたくさんあるところで、例えばね、ポケモンうどんとかポケモンラーメン出したら流行るんじゃないかって言ったんですけど、まあ、そのアイデアを裏付けてるようなですね、やっぱカープってただうどんの頭についてるだけでこれだけの大人気、まあっていうか名前をもじるって大事ですよね、ネーミングってすごく大事っていうことが分かりました。あとさっきこの行列の中になぜかですね、西郷隆盛と大久保利通の紛争をした若者が2人、ね、歩いてまして、瀬古丼の方はかすりの着物に犬のぬいぐるみを抱いて、歩いてましたし、大久保利通はもう黒のシルクハットに、この暑いのにもう黒の上下の背広着てましたけどね。まあ、これおそらく来年 NHK の大河ドラマで瀬古丼といって西郷隆盛を主人公にするドラマなんで、それにもじって何かやってると思うんですね。まあそういうキャラクターがこうなんか練り歩いてたりもするし、それからまあさっき入り口のところでですね、球場の入り口のところ前にちょっと日本通運の会社のまあ3、4階建てのビルがあるんですけど、なんか社員総出でですね、球場に行く人に樽酒を振る舞ってまして、私も縁起物なんで列に並んで紙コップで、日本酒をちょっと樽酒をもらってきてね、祝い酒ですから、ちょっとまあね一口舐めてみましたけど、まああっちこっちにいろんな工夫があるんですよね。でこの工夫が一定の数を超え始めると強い磁場を作るっていうことが言えると思うんですね。これマジカルナンバーセブンって言ったりするんですけど、つまり 7つアイデアが出たり、なんか7つ超え始めると人はすごく多いっていうふうに感じるっていうね、これマジカルナンバーセブンっていう考え方なんです。心理学用語でしょうけど、まあ、このマツダスタジアム、明らかにもう7つ以上のアイデアが、新しいアイデアが次々飛び出してて、まあカープうどんぐらいはどこでもやるんでしょうけど、まあさっき言ったようにね、フィットネスジムと異質結合させたり、バーベキューとかゴルネの席を作ったり、それからこの通路ですよね。何よりも大きなこの周囲を自由に練り歩ける通路を作ったとか、まあこういう7つぐらいアイデアが重なってくるとすごいなっていう感じになるわけですね。だから、まあ、一つのこう我々のビジネスでもこれすごく応用できることなんですけど、自分の商材やサービスを出すときにアイデア7つ以上出した方がいいんですね。少なくとも7つ、こういう特徴がある、こういうこともやってる、こんなプレゼントもある、そしてこれも出しましょう、なんていうふうに7つ並べられると、もう人はねすごいサービスされた感じになってくる。まあ、事実7つ出そうと思ったら相当な努力がいるわけですけど、やる価値があるわけですね。で、この7つぐらいのサービスを出しながらですね、商材を販売するときに人は動くし、 リピーターにもなりやすいと思います。例えばディズニーランドなんかはもう7つどころか無数の工夫を凝らしているので、もうこんなに絶対1回では回りきれないと思って人はリピートをしますよね。だから逆に言うとね、アイデアが少ないとね、この大気圏を突破できないというか、足りないんですね。だから3つぐらいのアイデアじゃ足りないというふうに思ってください。3つじゃなくてやるなら7つ以上、そして、その特徴をね、あれプレゼントをね、7つ出したりしてもいいわけなんですけど、そういうふうにやってるうちに人は動き始めると。まあ、完全にこのマツダスタジアムはその域に達してると思います。なんとですね、試合開始30分前に改めて気づきましたけど、今日は広島対巨人の試合だったんですね。多分巨人2位だったと思うんで、もし優勝が決まってなかったらこれ黄金カードになってましたね。で今広島の選手をアナウンスメントが紹介し始めてて、やっぱり球場がちょっとうねり始めてますね。なんか巨人の選手の時はアナウンスメントだけなのに、広島の選手の時はバックスクリーンのでっかいスクリーンに名前呼ばれた選手の顔写真がブワーッとアップされたり、なんか全然扱いが違う。やっぱりフランチャイズですよね。だからここまでやっぱり盛り上げてくれるから広島このフランチャイズでは7割勝つんですね。それとまあ、なんか人気選手が名前全然知らないんですけど、すごい人気の選手が出たみたいですね。あと外野席のさっきのバーベキュー席の近くにずらーっとね、高級席とかプレミアムシート、高級シートとかプレミアムシートといって、テーブル付きでですね、やっぱこういういろんな食べ物を上に置いて食べれるような席があって、これ人気なんですね。いや、もうなんか目の前をこうでっかい丸型のなんか熊門ならぬなんかゆるキャラが通ったりして、まあ本当お祭り騒ぎです。もう球場結構うねり始めてて、まあこのエネルギーをこうね感じるっていうのは、確かに野球にそんなに関心なくても面白いですよね。で私の今左側大久保利通はなんか鹿児島ですとかって言いながら一生懸命チラシ配ってるんで、まあ本当いろんなことやってますね。はい、最初のチャン広島のチャンスですね。1回裏ツーアウト三塁で4番バッターの新井の打順が回ってきてますね。1打ね先制点のチャンス、この新井が広島に少し戻ってきて、まあ、黒田とピッチャー黒田、大リーグで言ってた、まあ、ピッチャー黒田とともに広島の印象を牽引した中心バッターが今ね立って、がぜんスタンドが湧いてますね。ワンストライクワンボールですね。2番バッターが二塁打を放って、3番バッターがファーストゴロを打ってる間に三塁を落とし入れて、今、ワンアウト三塁、絶好のチャンスですね。さあワンツーになりました。ジャイアンツのピッチャーはね岡田という割と小柄な選手ですね。まあなんかジャイアンツもカープも全体的にこう取ってる選手が多いですね。昔の長島とか王のような引き締まった人あんまりなくて、栄養状態良すぎる人が多いですね。はい、ああ空振り、 これで2ボール、ですね、ごめんなさい、2アウト3塁ですね。2アウト3塁の4番バッター新井の攻撃です。さあどうなるか、ゲーム実況みたいになってきましたけど、まあ、もう内野スタンドにいるんであんま大きな声出せませんが、はい、おお、空振り三振ですね、荒井は。あららららららと、ね、占領役者、空振り三振で、1回の裏は0点でした。はい、広島、3回裏の攻撃で、また好打順、1番からの打順で、トップバッターのですね、田中がヒットを打ってチャンスですね。また、ヒット打った。一塁ランナーは二塁回って三塁に、二番バッターもヒットを打って今ノーアウト一塁三塁、広島カープ大チャンスですね。これは球場がもうるつぼのようになってまして、もう優勝決まった試合にもかかわらず、もうこれ外野までいっぱい、超満員ですね。やっぱり広島のこの上位打線はやっぱり打ちますね。必ずチャンスを作ってくれたんで、さあ3番バッターの丸、もう完全にあの野球の実況中継とかしてますけど、まあ音声大きくの良さにもこのエネルギーが伝わると思いますけど、これはなかなかのもんですね。何度も言うようにこの広島球場の応援ってすごくて、この応援に励まされてこのフランチャイズが広島7割勝ってるんですよね。これは燃えますよ。あ、ちょっとワンストライクノーボールかな。もう第2球、はい、これはストライクですね。ツーストライク追い込まれました。3番バッターの丸が2ストライクノーボールで追い込まれております。トミデンドボイス野球中継、完全に野球中継の解説になってますけど、さて、ワンボールになりました。第4球目、ボールですね。あ、ごめんなさい、これワンストライクスリーボールになってますね。カウントのところボールとストライク間違えてまして、はい、ワンスリまあ、もう三塁側に座ってますけど、三塁側もほとんど赤いって言ってるんで、まあ、いや球場全体広島のファンだらけですよね、これ。市民球場、おお、打った。これは何だ。あららら、ら、ダブルプレーで一瞬にしてこれはチャンスを潰しました。4番の新井にまで回らなかったですね。はい、残念でした。そうこうしてるうちに試合はですね、4回裏広島の攻撃、ワンアウト一塁二塁で九段の3番サンルイスのルナがバッターボックスですね。これまたあれ毎回広島チャンス作って、さっき言ってたセクシーなルナが今バッターボックスに入って、これ絶好のチャンス迎えてますね。またちょっとスコアが見えないけど、何ストライク何ボールなんでしょうかね。
さあ投げた、んーボール、おーファーボール、ルナファーボールで、これ満塁ですね。ワンアウト満塁、広島またもや絶好のチャンスを迎えています。だからこれ試合で見たら明らかにジャイアンツより広島が押してて、まあ、やっぱりなんかこうね、試合が決まった後で、まあ言ってみたらもうある程度力抜いていい段階ではあるんですけど、やっぱ広島の方が圧倒的に押してますよね。さあ私は通路からよく見える場所を探して移動しながらですね、ワンアウト満塁の広島絶好のチャンスをちょっと試合の方に意識戻して、お伝えをしようとしていますが、みんな結構鈴なりになって見てるからなかなかいい場所が見つからないんですけど、はいはい、さあ正念場ですね、ここは試合の、さてさて、おお、これはね7番バッターかな、7番バッターでワンアウト満塁、ワンストライク、ワンボールですね。はい、盛り上がってます。さあこれ投げた、ボールですね、ワンツー、内ごろのところ、これファーボール出したら押し出しですから、ピッチャーとしてはもうストライクしか投げれないような状況ですから、これ打ちどころですね。はい、ワンツーからの第4球目、しっかりと攻めて投げた、ボール、これはもうジャイアンツ絶対ですね。ワンアウト満塁、ワンストライク、スリーボール、次ボール投げたらこれ押し出しで、ね、先制点入ります。さあ均衡を破って点を取る段階に来たかどうか、ワンストライク、スリーボールから第5球のセットポジションから投げた、打った、何走者一掃、いやいやヒットだ、わーやりましたね、ヒットを打って2人走者が帰ってランナー一塁三塁ですね、見事にですね、あまだ1点しか入ってないのかな、これおかしいな、まあ、とにかく先制点を広島が挙げて、スタンドを盛り上がり、はい、絵に描いたような得点を広島が挙げました。まあ、強いですね広島は、大したもんです。みんなここの売店にいる人はもうカープの服着てる人もいるからファンのはずなんですけど、関係なく歩いてますから、試合で盛り上がろうが関係なくですね、お祭り気分で歩いてて、でまあ前にはあのフィットネスジムでひたすらと野球見ながら走ってる人たちが ずっといるわけでして、面白いですね、このなんかシナジー効果があって、いろんな世界が同居しながら、それなりに野球を中心としてみんなが思い思いに楽しんでる、で子供たちは子供で、モンスター型の滑り台で、機嫌よく遊んでるし、ね、下その下ではカバの大きなフィギュアに子供がへばりついて、この野球と関係なく遊んでるし、まあなんか市民の憩いの場というか、いわゆる琴消費の地場を作ってますね。でこれ広島が、まあ、日本で一番元気かもしれない町なんで、確かにその中心地場を形成してる感じですかね。というのは まあ、広島の駅前のホテルに入って、ここに来るまでの間に駅前の百貨店をリサーチしてパトロールしてきましたけど、福屋っていうね、聞いたこともないような百貨店、もう何の変哲もない地方の百貨店で、中ではもちろん広島カープ優勝フェアみたいなことをやってましたけどね、店員はあの赤い広島のコスチューム、ユニフォームを着て売ってましたけど、まあ、大した賑わいでもなくですね、まあ、駅前ももう何の変哲もない地方都市みたいな感じに見えたんですけど、ただ野球場に近づくにつれてやっぱり磁場が強くなってきて、ずっとね、さっきも言ったように、一列になってずっと駅までこう列が続いてて、地元の日通は樽酒を振る舞うし、球場に来てみたらやっぱりすごいるつぼになってるというですね、だから、まあ、地方でもしビジネスをなさる方であっても、なんだか一箇所地場を作ることに成功するとすごい賑わいを起こす可能性があると。でその一箇所っていうのが何なのか、いわゆるある商材を売るための、何かあ、ヒット、また広島のバッターがヒットですね、まあ、一塁に出たというところで今ライトスタンドのあたりにいるわけですけど、この辺になんか応援団がいますから盛り上がり方がこれ激しいですね、だから一地方にいる人でもね、何らかの商材を販売する時のキャンペーンの盛り上がりを作るとかね、まあ、私もあのポケモン GO を販売とかする時には期限を定めて、特別価格の期限を定めて、最終日にはメールを3本ぐらい出したと思うんですね、1日に。でどんどん盛り上げたら、その時わーってこうお客様が集まってくる、やっぱりこう期限を決めて最終日近くになった時にずっと畳みかけて盛り上げる、で単に淡々とやるんじゃなくて一箇所盛り上げるだけで、やっぱりすごい大きなにぎわいの磁場ができて、成果が出てくると、まあ、いうことでしょうか、まあ、今もうバックスクリーンに近いところまで歩いて見てますけど、もうここまで来るとなんか試合は一種のオブジェみたいなものになって、なんかやってるっていう世界ですね、まあ、必死に応援してる人は それどころじゃない感じですごい盛り上がってますけどね、はい、ちょっと私はあの背景に引いて、それでちょっと全体を俯瞰しながら眺めてる感じになりますね、まあでもね、この場所に来たっていうの面白さはやっぱり確かにありますね、このエネルギーに接するだけでやっぱりこうパワーがこっちの中にも入ってくるし、明るくなるし元気になるし、そういうものをこの広島で今感じているところです。はい、気がついたら5回の表のジャイアンツの攻撃2アウト2塁でですね、バッターが8番バッターの小林ですね、今私はまあレフトスタンドのところから見てて、はい、あらら、なんかキャッチャーがボールを落とした隙にランナー3塁まで行きまして、ツーアウト3塁、これジャイアンツのまたチャンスですね、私は今このあらゆる方向から全方位からですね、試合を見るという勝ってなかった経験してまして、ネット裏から見るというかですね、キャッチャーの後ろから見たり、今はもうレフトから見てるんですけど、もうこれはなんか立体的に見ると面白いのと、やっぱりあのバックスクリーンの裏で今テレビ中継もちょっと見ましたけど、リアルの迫力は違いますね。はい、またもや広島のピッチャー岡田が三振打ち取って、ピンチを切り抜けましたね、
この岡田というピッチャーはかなり三振取ってて、はい、これで0点に抑えました。いいところ見せてますね、うん、だからテレビで 見る方がもちろん選手の顔もよく見れるし鮮明なんですけど、ただ球場にいるとこの試合以外にこの球場の観客のエネルギーをですね直に感じるので、これがまあリアルのパワーですね。まあ、ビジネスでもやっぱりネットでやったらまあ情報はしっかり取れるんですけどね、でもやっぱりリアルの場でセミナーとか実際の対面のセッションとかですね、こういった経験でリアルなエネルギーを感じることによって全然違った異次元の体験ができると、そしてまあ今もうこの球場に入ってですね、今7時半ですから、4時に入ってもう3時間半いますので、だいたいこのマツダスタジアムの全貌が見えてきてるんですけど、このやっぱマツダスタジアムのですねパワーの源泉はどう見てもやっぱりこのこう感情通路を通したところですね。どう考えても、このもう東京で言ったら環七とか環八がですね通ったみたいに、この球場の周りをぐるぐると歩ける、ここでですねこの通路は結構広い通路で、広場的なもうゆったりとした感じのね、人混みには溢れてますけど、まあ、それなりにまあゆったりもしてて、この環状通路を開けたというところが、まあ、このマツダスタジアムのブレイクした一番の幹のところですね。であとそれ以外に枝葉のアイデアとして、まあなんていうんですかね、バーベキューの席作ったり寝転べる席作ったり、カープうどん出してみたり、カープうどんはもういつ行っても長蛇の列で一回食べてやろうと思ってるのにもういつ行っても食べれないんですけど、まあそれからフィットネススタジオとかこんなのはね枝葉のアイデアなんですね。幹のこの通路の環状通路の幹のアイデアに周りにいろんなアイデアがはべらして、そしてこのマツダスタジアムの超満員のこの集客力、地場作りに貢献しているということが全貌が見えてまいりました。これ何なんでしょうね、これ本質は。つまり熱心に感染しているネット裏の人とか前方の人とは別にそんなに高い料金払わなくても参画している人たちがかなり自由に行き来しながらですね、試合を楽しむことができる、この地場を楽しむことができる、このアイデア、これがまあやっぱりね、ビジネスの方に移管するとしたら、いろんなことが発想できそうですね、やっぱり全ての集ってくる人たちを大切にしながら何重にも内側にとこう地場を作っていって、そしてこの人々がこう環状通路で移動できるということでエネルギーの循環が起きてますね。固定されたところで騒いでるっていうだけじゃなくて常にぐるぐるとこう周りがエネルギーが循環する中で中央で熱戦が繰り広げられているこの感じですね。また何なんですか、まあなんかアウトになったみたいですけどね、まあ、こういうところがこのマツダスタジアムの魅力の源泉、ビジネスにも応用はかなり可能だということです。ちょっと聞いてください。今試合は8回の裏で広島2対0で勝ってるんですけど、その広島の攻撃で2アウト1塁2塁まで行ってピッチャー巨人のピッチャー交代して一打また追加取ったんですけど、この
スタジアム全体のこの広島への応援パワーがすごくて、なんか個人の選手が小さくなっちゃってる感じがしますね。この観客のうねり、これがまあ25年ぶりの日本一の広島カープを作ったマツダスタジアムの観客パワーですね。でこのうねりを聞いていただくだけで価値があると思って今音声を取ってますが、はい、ワンストライクツーボール、ね、8回裏ツーアウト一塁二塁でワンストライクツーボール、観客はこれまでで最高潮の応援のうねりを出しているところですね。私の隣の席に座ってた巨人ファンの夫婦はもうこの場面で諦めて帰っちゃいましたけどね、さあファールボール、こっちがワンストライクスリーボールで、これ巨人のピッチャーはピンチですね。フォアボール出したら満塁になるところですから、もうストライク投げるしかないというところですね。次バッター絶対打ちますよこれ、さあ投げた、どう、さあツーアウト満塁ですね。ツーアウト満塁で打順がトップに戻ってきて、球場も一塁が三塁が関係なくもう広島の応援で盛り上がってます。まあこのパワーを実体験しに広島まで来たようなものですから、ね、まあ、価値ある場面に今遭遇しております。で歌が始まりました。結構人数声揃えて歌ってるんで、なんかもう歌が決まってるんですよね。はい、おっ、ランボー、もうこれなんか高校野球みたいな感じになってますけど、いやなんかねライトスタンドとこっちのあのバグネット側がね掛け合いみたいになってるんですよ、応援が。もう言葉までみんな一緒に合わせてますからね。これ、この応援の感じになったのはねこの試合で初めてですよ、ここまでに。打った、おお空振り、これでツーストライクワンボール、バッター追い込まれましたね、しかしこの観客のこのエネルギーを食うためにここに来たようなもんですから、はい、まあ、しばらくこのエネルギー味わってください。さあピッチャーツーストライクワンボール追い込んでから振り込むって投げた、おー、さあツーストライクツーボールで8回の裏ツーアウト満塁ツーストライクツーボールですね。バッターは広島のトップバッター田中、さあピッチャー勝負球でしょう、振りかぶって投げた、おーファウルボール、粘りますね、粘りますね、なんかサッカーで見たようなオーレっていう感じになってますけど、
上がってきて、ツーストライク、ツーボールで、ピッチャーは、振りかぶって投げた。またファウル。もう何球粘ってるのかね。観客は休むことを知らずに応援の歌を大合唱です。私は三塁側の内野前列3列目のところで多少声を潜めながらの実況中継。審判がちょうどピッチャーの影のところに立っちゃって見えにくいんですけど、あ、投げた。あ、またファール。どこまでも粘るバッター。これ、まあ、広島の勝ち試合だけど、今日の試合のクライマックスですね。8回の裏、ツーアウト、満塁、ツーストライク、ツーボールで、バッターがファールボールを3球、4球と粘っています。ピッチャー投げる球だんだんなくなってきてるかもしれませんね。さて、しかし勝負球投げた、打った、ヒットですな、これホームラン、あ、二塁だ、あ、違う、ヒットだ。で、何が起きたの、あ、二塁打打って走者一掃の二塁打で観客総立ちですね。広島3点追加です。打ちましたね、広島。日本一のパワー炸裂ですね。はい、もう電光掲示板がやったーおーって出て、もうみんな立ち上がって、もう万歳状態ですね。これすごい召喚ですよ。球場全体が立ち上がって万歳してますから、うん、いやついに盛り上がり。さっきの私の隣のジャイアンツファンの夫婦はいい時帰りましたね。もう巨人に勝ちがなくなった時にさっと帰ってきましたけど、はい、すごいパワーを体験することができました。これ9回表の巨人の攻撃でもう最後ツーアウトまで取られましたから、これ最後のバッターになる可能性ありますね。今巨人の2人目のバッターが三遊間のヒット性の当たりを打ったんですけど、三塁手が踏んだらちょっと弾いたのをショートがカバーしてファインプレーでファーストアウトにしてですね、球場が大いに沸いて、いよいよ9回土壇場ツーアウトまで取りました。ツーストライクワンボールでバッター追い込みまして、本当にこれラストのウィニングショットになる可能性のある場面に今来てますね。さあ、広島の勝利目前ですね。5対0、はい、1球外して2ストライク2ボール。まあここまでのところも広島の一方的な試合になってますね。さっきの満塁の場面での2塁打が一番のクライマックスでした。さあ、ファウル、粘ってますね、はい、9回の表もう巨人は後はない、ツーアウト、ツーストライク、ツーボールでバッター追い込まれたままですね。さあ、次のボールは最後になる可能性もあります。投げた、あら、三振、はい、広島カープ勝利。はい、聞いてください、このもう風船が飛びまくって広島の勝利を球場全体が喜んでいます。電光掲示板にはビクトリーと出て、ね、
優勝を決めた若いチームがまたもや勝利ですね、ビクトリーってね、もう歌が始まってますね。勝利のビスに酔って今日の広島ファンは酒がうまいっていうところでしょうかね。みんな広島の選手がハイタッチしてお互い勝利を喜び合ってます。まあ勢いがありますね、はい。まあそんなところで試合が終わりまして、ね、今回のリサーチ12分にこの松戸スタジアムのパワーを感じることができました。鯉のぼり持ってなんか広島のキャラクターが喜んで球場の中をなんかなんていうんですかね、あれ、あの二輪車に乗ってガーッとね、自動うねり歩いてますね、はい。まあこの、マツダスタジアムが予想通りのすごいうねりを作って、そして広島ファンを勝利に導いた、まあ、そういう一晩でしたね、はい。以上でございました。はい、今ですね、昨日マツダスタジアムで野球観戦した後、もう東京に戻ってきまして、これでまあ最後のまとめの音声を取ろうとしているところです。で、まあ、昨日ですね、あれから、あ、野球場を後にした後、まあ、広島で一番有名な広島焼きお好み焼き屋さんがあってですね、八章っていうんですけど、そこで、晩ご飯取ろうと思って、タクシーに乗ってですね、まあ、2キロほど移動したんですけど、その、まあ、タクシーの運転手さんとですね、その広島のことについて、広島カープについて話をしたら、運転手さんもやっぱり広島のタクシーの運転手なんで、野球のことをやっぱりよく知っていて、ちょうどその私が観戦していた試合もラジオでずっと聞いていたらしくてですね、私もいや、 やっぱり広島の勢いはすごいということと、それからやっぱ球場でのこの応援の一体感のエネルギーがすごかったっていう話をしたら、やっぱそうでしょうってね、いう形で話に乗ってこられて、あの球場3万2千人ぐらい入るそうなんですけど、いやもうここのとこ連日ずっと満員だということでしたね。それで、タクシーの運転手さんもですね、やっぱりこの広島カープのことをすごく誇りに思ってるのがどんどん伝わってきまして、なんか今度の日本シリーズは広島カープと、おそらくソフトバンクか、まあ、日ハムに、パリーグは上がってくるだろうということなんですけど、もしソフトバンクになったら広島対、福岡でですね、福岡のソフトバンクで、日本シリーズが行われるので、もう完全に西日本のですね、日本一決戦になるなんて話をしててですね、でまあ今年はもう広島勝つんじゃないですかねなんてね、タクシーの運転手も、まあ、2回ほど言ってまして、客観性を装ってましたけど、もう広島を誇りにしていてですね、もうぜひとも勝ってほしいっていう気持ちが伝わってきました。何か球場の中だけじゃなくて、やっぱ広島に住んでる人たちもですね、もう広島カープを地元として応援して盛り上げることに一体化してるっていうことをやっぱ強く予感されました。で最後に、お好み焼き屋について降りる時もですね、
まあ、もうすぐ日本シリーズで日本一になったらまた広島に来てくださいなんてね、言ってタクシーの運転手が送り出してくれました。まあお好み焼き屋はですね、広島焼きで、広島のお好み焼きで一番有名なところでですね、ちょうど有名な大将のもうど真ん前で、焼いてもらって、まあ食べてですね、まあ、今回の旅行はですね、私はお好み焼き尽くしだったんですね。大阪でも、私のクライアントさんが店長やっておられるお店で大阪のふわとろのお好み焼き食べたし、広島に行ったら広島焼きをですね、昼間は電光石火という、こう、ちょっとニュータイプの広島お好み焼きのトップを走ってるお店で食べたし、そのニュータイプの店長さんも尊敬しているという、この老舗の発祥で夕飯食べて、なぜか今日、東京に戻ってきたらですね、今度は丸の内でやってる、多分東京のお好み焼きで一番人気が高いという生地っていうところでまた食べてきたんで、もうお好み焼き尽くしの旅行だったんですね。まあ私は大阪人でもあるし、やっぱりね、大阪の方のふわとろのお好み焼きの方が好みなんですけどね。でも大阪のお好み焼きと広島のお好み焼きはもうちょっとジャンル違いと言ってもいいぐらい作り方が全然違っててですね、広島の方はもうなんかクレープの上の上にキャベツ焼いたの乗せて、あと焼きそばを乗せてみたいなねスタイルのものなんですけど、ただやっぱり、全国に轟く広島駅ナンバーワンの店の大将の腕前を目の前で見て、まあやっぱさすがに、凡事徹底でですね、まあ多分何万枚も10万枚も ね焼いてる人の名人芸を見させてもらいました。で、ホテルに帰ってきた時にちょうどホテルの前でですね、別れている3人連れの男性、まあ、中年の男性の方が別れてるシーンに出くわしたけど、彼らも別れ際に、なんかね、広島最高って言ってね別れてましたから、やっぱり昨日の勝利は本当に見事なですね勝利で、やっぱ8回の裏に2アウト満塁で、トップバッターの田中が2塁打を見事に放って走者一掃でですね、そして最後はもうピッチャーが三振で巨人ジャイアンツを打ち取って、完封勝利したっていうね、そういうことだったので、まあ、広島のファンたちは本当に喜びひとしおのゲームだったと思います。で、まあ、今回行ってきたメインテーマは、つまりマツダスタジアムというのが7年前にできてからなんか V 字回復をしてですね、そして、もう観客動員数が倍増して、本当に昨日もカープ女子といって若い女性たちたくさん来てましたし、タクシーの運転手ももうカープ女子っていうのがもう最近本当にすごいということを言ってましたけれども、もう老若男女が一体となってこの球団を盛り上げていって、強い地場を作っている。そしてそのビジネスの面から見るとやっぱりマツダスタジアムがですね、大きな貢献をしているということが分かりました。まあ、冒頭で言いましたようにマツダは自動車自体も今 V 字回復をして絶好調ですし、なんか広島に今来てますね。で、やっぱり球団の成り立ち自体が他の球団と全然違って、あそこはその企業がですねスポンサーでやってるんじゃなくて、球団が独立採算で運営しているので、やっぱりこの野球の本業にですねもうとにかく邁進しながら、予算はね大手企業はついてないのでそんなにない中で、いわゆる生え抜きのね若手選手を育て上げながら強い強いチームに長年かけてやっていっただけあってですね、なんか育てて大きくしたっていうのでやっぱり愛情ひとしおのチームだったですね。 そして、応援している人たちもよくそれを知っているのか、もう最後は球場が本当に一体となって広島を応援していてですね、もうジャイアンツはもうなんていうか、蹴落されちゃってもう元気なかったですね。まとめとしては本当に、そのみんなの力が結集して、少ない予算からでもコツコツ育てていったビジネスというのは本当になんか強いなと思いました。だから、これを聞いておられる方もですね、多分、スモールビジネスをやっておられるか、これからやろうと思っている方が多いと思うんですね。でそれはもう予算資金もそんなに潤沢ではないでしょうし、人材もですねそんな、ないところで、やっておられる方、やろうとしておられる方が多いと思うんですけど、十分にですね、小さなものからコツコツと大きくしていくことで、素晴らしいものを作ることができるし、むしろそのコツコツかけてやったものはそう簡単に崩れないという強さがあるというふうに思うんですね。一気に大きな資本をかけてドワッと上げてね、いろんな強い人たちをコンバートしてきて、そして、そこでうわっと大きくしたものは今度、ペシャーンとこう小さく失敗することもあると思うんですけど、コツコツ上げてきたものはやっぱり忍耐によって作ってきたものというのはですね、やっぱりそう簡単に廃れないし、しっかりと根を張って、素晴らしいビジネスを作っていくことができるんだなということが分かりました。でまた昨日感じたのはちょっとスピリチュアルな言い方になるんですけど、やっぱりもしね、神様がいらっしゃって広島をですね指導しておられる神様がいるんだったら、昨日はもうこの球場がですね、中にプレーしている選手たちも、それから応援している観客3万2000人の観客もみんなをですね、ご指導なさって、そこに一つのメイクドラマを、ね、実現させてるっていう感じが非常にいたしました。やっぱり単なる偶然で昨日みたいなあんなすごいゲームっていうのは起きないと思うし、私自身もですね今回本当に運が良かったなと思ってるんですね。もう優勝を決めた後の3日後ぐらいの試合だったんで、もうなんかテンションが切れちゃって、もう流してやってる試合かと思いきや、いやとんでもない、ちゃんと4番の荒井はいましたしね、やっぱベストメンバーだったんじゃないですかね、詳しくないんですけど。そして力いっぱい試合をやって、まあ、あれだけみんなに応援されたら気を抜いた試合なんかできませんわ。そういうこともあってですね、しかもまあね、チャンスの連続で、広島が加点していきながら最後8回の裏にすごく大きなクライマックスのところで見事なですね二塁打を放ったところ、あるいはピッチャーのですね、岡田だったですかね、何度もピンチにのマウンドに立っては最後のバッターを三振で次々に、抑えて、そして勝利を、最高のなんか広島のゲームを見せていただきました。繰り返しになりますけど、本当にゲームそのものをですね見に行ったっていうだけじゃなくて、その広島の地場を作っている観客の人たちのエネルギーを見に行ったんですけど、いい体験をさせていただきましたね。あれだけのエネルギーのリアルな場に遭遇させてもらったので、やっぱ私は過去経験したいろんなゲームの実況の中でも、いやベストワンですね。あれだけのエネルギーでみんなが一体になって盛り上げて、おそらく経済効果ももうそれは莫大なものがあると思いますね。何せもうホテルはほとんど満室で、ただのビジネスホテルが2万6000円 の、 強気な値段設定で全然、商売が成り立つぐらいですね人が集まってるわけですから、 ね、まあこぼれ話ですけど、あの私が泊まったアパホテルというのは、あれ、ね、有名な女社長さん、あの帽子かぶってる女社長さんと、実はその旦那さんの方があのマネジメントの中枢握ってると思うんですけど、でどんどんどんどん用地買収していって、アパホテル今全国の一等地に立ってますけど、アパホテルはあの料金設定は現場のホテルの、まあ、いわゆる支配人に任せてるんですね。だから中央でコントロールしている、いわゆるもう社会主義体制じゃなくてですね、現場で判断させていくらにしていってのは全部自由裁量でやらせてるわけですね。だからまあ広島の駅前のアパホテルでね、小さな事務所ですから、数名で回してるんじゃないかなっていうぐらいの、そんな大きくないホテルでしたけど、やっぱり現場の今の観客の動きを見た上で、ああいう強気の値段設定やっても十分やれるということで、まあ大きな収益を上げているんだなと思いました。ということで、まあ、私自身はまあスモールビジネスのこの実践教育家という立場でやっておりますけれども、まあ、もうスモールとは言えない広島ですけど、元はといえば原爆投下された後のですね、ペシャンコになった広島で市民たちが球団を作っていこう、そして野球を通じてみんなに元気を取り戻そうということでやってきてですね、まあ、随分最下位が続いた時代もあったし、お金がなくて有名選手が流出したりしたこともあったけれども、しかし今こうやって25年ぶりにリーグ優勝を果たして、なおですね、本当に、滝を登る鯉のようにですね、今どんどんと流星を極めていっていると、そういったこの息吹、企業にとって最も必要なコツコツやりながらチャンスを見つけたら、やっぱりどんどんですね、上流に登っていこうという、こういう気概、こういったものをですね皆様にお届けすることができれば、まあ、今回のコンテンツは成功だったんじゃないかなと思います。まあ、という意味では一つの、そうですね、上り調子のこのマインドみたいなものがですね、今回のコンテンツの中核になったんではないでしょうか。はい、ということで、長いコンテンツだったと思いますけども、これにて、失礼いたします。ありがとうございました。